病院、夜間休日診療所、夜間休日薬局、夜間休日休館診療所、内科、小児科、問い合わせ先、東部医師会休館診療所、富安一丁目東部医師会館前、電話 0857-22-2782、診療時間内のみ、診察、夜間、毎日19時から22時、日曜祝日9時から12時と14時から17時。診察受付は診察終了時間の15分前まで。休日休館歯科診療所、問い合わせ先、東部歯科医師会、富安二丁目、歯科技工専門学校内、電話 0857-23-3197、診察、日曜祝休日10時から16時、夜間休日開局薬局、問い合わせ先、鳥取県薬剤師会休日夜間薬局、電話 0857-50-1583、開局、夜間、毎日19時から22時、日曜祝日9時から12時と14時から17時、詳しくは、鳥取県薬剤師会休日夜間薬局までお問い合わせください。休日・祝日開局の薬局は、鳥取県薬剤師会ウェブサイトをご覧ください。夜間・休日診療所・夜間・休日薬局でした。病院を終わります。ピックアップインフォメーション。犯罪から市民を守る防犯対策支援補助金。問い合わせ先、本庁舎共同推進課27番窓口。電話 0857-30-8177。ファックス 0857-20-3919。問い合わせ先、各総合支所地域振興課。なお、各総合支所の電話番号は、司法の本文が終わった後にご案内しています。SNS などを使った闇バイトに絡む強盗事件が発生しています。犯罪の標的として狙われやすい高齢者世帯の防犯機器購入費を補助します。補助対象者、鳥取市内に居住する60歳以上の人、またはその同一世帯員、1世帯1回限り、補助額、上限額、1世帯あたり1万5千円。補助対象、カメラ付きドアホン、録画機能を有するもの。防犯カメラ屋外用、録画機能を有するもの。センサーライト屋外用。防犯機能付き電話機。令和7年3月27日以降に購入したもの。受付開始日、5月7日水曜日、なお予算額に限りあり、申請に必要な書類など、窓口に配置及び鳥取市公式ウェブサイトでダウンロード。犯罪から市民を守る防犯対策支援補助金でした。山火事に注意しましょう。問い合わせ先、本庁舎危機管理課31番窓口、電話 0857-30-8032、ファックス 0857-20-3042。 5月頃までは林野火災が発生しやすい時期です。県東部で発生している林野火災の 27% は、枯れ草焼き、ゴミ焼きなど人的要因によるものです。林野での火器の取り扱いには、十分気をつけましょう。屋外で火を使うときの注意点。火災と紛らわしい煙、または火災を発する恐れのある行為をするときは、あらかじめ消防署に届け出をする。燃えやすいものの近くで火を使わない。強風、乾燥しているときは火を使わない。事前に水などの消火の準備をする。 離れる時は必ず消火する。緊急時の連絡手段を確保する。山火事に注意しましょう、でした。生活環境課からのお知らせ。問い合わせ先、本庁舎生活環境課25番窓口。電話0857-30-8084。ファックス0857-20-3918。ゴミステーションの管理。強風などの悪天候の時は、ゴミ収集容器や防潮ネットなどが飛散しないよう注意しましょう。防潮ネット、希望する町内会に毎年度2枚まで配布しています。希望する町内会はお問い合わせの上、生活環境課または各総合支所、市民福祉課へお越しください。防潮ネットを処分する場合は、可燃ごみ指定袋に入れて可燃ごみに出してください。なお、各総合支所市民福祉課の電話番号は、司法の本文が終わった後にご案内しています。ごみ収集容器、交換や撤去、追加が必要な場合は、ごみステーションの所在地と要件、交換、撤去、追加を生活環境課、または各総合支所、市民福祉課へご連絡ください。可燃ごみ、プラスチックごみ用としての配布は行っていません。ペットボトルや有害ごみに使用する容器は、小型破砕ごみや資源ごみの収集容器をご使用ください。出前講座、段ボールコンポスト講習会、受講団体募集。講師が出向き、段ボールを使ったコンポスト容器の作り方や、生ゴミを良質な堆肥に変えるコツなどをお伝えします。地域や友人などのグループで出前講座をご希望の際は、生活環境課へご連絡ください。申し込み、開催希望日の1ヶ月前まで。参加料、無料。コンポスト容器の材料は提供。参加人数、5人から20人程度。所要時間、2時間。ゴミ処理施設の見学と合わせて行うことも可能。鳥取地域の祝日のゴミ収集。国府、福部、川原、用瀬、佐治、気高、鹿野、青谷地域については、総合支所頼りをご確認いただくか、各総合支所、市民福祉課にお問い合わせください。祝日がゴミ収集日にあたる地区は、ゴミ収集のスケジュールが変更になります。5月5日月曜日、子供の日。可燃ゴミ、通常収集、月曜の地区。古紙類、通常収集、第一月曜の地区。プラスチックゴミ、ペットボトル、資源ゴミ、小型破砕ゴミ、収集なし。有害ゴミ、乾電池など、収集なし。第一月曜の地区。7日水曜日に振り替え。5月6日火曜日、振り替え休日。可燃ゴミ、通常収集。火曜の地区。古紙類、通常通り収集。第一火曜の地区。プラスチックゴミ、ペットボトル、資源ゴミ、小型破砕ゴミ、収集なし。有害ゴミ、乾電池など、収集なし。第一火曜の地区。7日水曜日に振り替え。注意事項。ゴミを出すときは必ず収集日を守り、午前8時までに出してください。ただし、自然災害などでゴミ収集を中止する場合があります。ゴミ出しが困難と思われる場合は、次回の収集日、安全な日に出すようにしてください。生活環境課からのお知らせでした。キリンの町、鳥取市美術展。問い合わせ先、本庁舎文化交流課34番窓口。電話0857-30-8021。ファックス0857-20-3040。 9部門の支店賞、共産賞、ユース賞を展示。観覧車の一押し作品を選ぶ観覧車投票も実施。時、6月1日日曜日から6月8日日曜日。9時から17時、会期中無休。ところ、鳥取県立博物館。表彰式、時、6月1日日曜日、9時30分から。ところ、鳥取県立博物館。ギャラリートーク、時、6月1日日曜日、10時30分から、版画、洋画。10時50分から、書道、写真。11時10分から、日本画、彫刻。11時30分から、工芸、デザイン。11時50分から、自由。ところ、各部門の展示場所。支店賞受賞者作品展。時、6月14日土曜日から、7月6日日曜日。ところ、鳥取市歴史博物館、山彦館。麒麟の町鳥取市美術展でした。鳥取市市政改革プラン第8次鳥取市行財政改革大綱を策定しました。問い合わせ先、本庁舎行財政改革課41番窓口、電話 0857-30-8112、ファックス 0857-20-3948。基本目標、明るい未来のための安定的で持続可能な行財政基盤の確立。鳥取市では昭和61年に第一次行財政改革大綱を策定し、行財政改革に着手して以降、効率的かつ効果的な都市経営の確立に向けた様々な取り組みを行い、一定の成果を上げてきました。第8次となる市政改革プランは、令和7年度から11年度までの5年間を計画期間として、厳しい財政状況や新たな行政課題に対応し、健全な行財政運営を推進するための取り組みを実施していきます。詳しくは、鳥取市公式ウェブサイトをご覧ください。鳥取市市政改革プランの柱と取り組み。柱1、効率的な執行体制の構築。施策1、人材育成と人材確保。施策2、組織体制の強化と働き方改革。主な取り組み、若手職員の活躍推進。人材確保に向けた情報発信強化と採用試験の見直し。市民ニーズに応える地区公民館の推進。柱2、民間活力による事業の推進。施策1、民間の創意工夫を活用した事業推進。施策2、多様な主体との共同の推進。主な取り組み、公民連携デスク活用の推進。指定管理者制度の見直し。地域運営組織、高等教育機関との連携。柱3、公共施設マネジメントの推進。施策1、公共施設のファシリティマネジメントの推進。ファシリティマネジメントとは、経営資源を総合的に企画、管理、活用すること。主な取り組み、再配置基本計画に沿った施設の在り方検討の推進、公共施設譲渡の推進、民間資源の利活用。柱4、スマート自治体の実現。施策1、行政事務のデジタル化。施策2、再生可能な資源の有効活用。主な取り組み、ICT ツールを活用した市民の利便性向上と 業務の効率化。デジタル広報媒体の活用拡大。森林由来 J クレジットの創出・活用の検討。J クレジットとは、石油や石炭を木片などの燃料に変えて CO2 排出量を減らす。また、干ばつなどの森林整備で CO2 吸収量を増やすなどにより、国の認定を受けた上で吸収、排出量をクレジットとして売ることができる制度。柱5、エビデンスに基づく行財政経営。エビデンスとは合理的根拠。施策1、効果検証に基づく政策判断。施策2、健全な財政基盤の確立。施策3、公営企業外郭団体の健全経営。主な取り組み。EBPM に基づく選択と集中の予算編成。アルファベット大文字 EBPM とは、エビデンスベースとポリシーメイキングの略。証拠に基づく政策立案。政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化した上で、合理的根拠、エビデンスに基づくものとすること。私県民税にかかる課税ベースの拡大。公営企業外郭団体の経営の健全化。鳥取市市政改革プラン。第8次鳥取市行財政改革大綱を策定しましたでした。鳥取市バリアフリー基本構想を策定しました。問い合わせ先、本庁舎都市企画課54番窓口、電話 0857-30-8323、 ファックス 0857-20-3953。鳥取市バリアフリー基本構想は、駅、道路、建物などのバリアフリー化を重点的かつ一体的に推進し、誰もが暮らしやすい街づくりを目指していく計画です。1. 策定の背景・目的。鳥取市では、少子高齢化や人口減少が進む現代社会においても、すべての市民が安全で快適に生活できる街づくりを目指し、積極的に取り組みを進めています。令和2年の改正バリアフリー法を踏まえ、令和5年3月に鳥取市バリアフリーマスタープランを策定し、全市的なバリアフリー化の基本方針を示しました。そしてこの度、より具体的な実行計画となる鳥取市バリアフリー基本構想を策定しました。2. 計画期間、令和7年度から令和16年度の10年間。3. 基本理念、みんなが支え合い、誰もが安心快適に自分らしく過ごせる街づくり。4. 基本方針、1. ユニバーサルデザインに配慮したバリアフリー化の推進。2. バリアフリー化の展開。3. 緊急性、重要度、実現性等に配慮したバリアフリー化の推進。4. 緊急時にも対応可能な情報提供の充実。5. 心のバリアフリーの推進。5.重点整備地区の設定。マスタープランで定めた14の移動等円滑化促進地区のうち、鳥取駅、城跡周辺地区、鳥取大学前駅、小山駅周辺地区の2地区を優先的にバリアフリーを推進する地区として重点整備地区に選定しました。その他12の地区については、計画の進捗に合わせ、重点整備地区として新たに追加することを検討していきます。6. 特定事業、重点整備地区内の多数の人、特に高齢者や障害者などが利用する施設、鳥取駅上石周辺地区74施設、鳥取大学前駅小山駅周辺地区18施設、および施設を結ぶ道路、鳥取駅上石周辺地区46路線、鳥取大学前駅小山駅周辺地区15路線などにおいてバリアフリー化を具体化するための事業です。各施設管理者はそれらの事業を短・中・長期の実施時期を定め進めていきます。7、進捗管理。マスタープラン策定時より組織している鳥取市移動等円滑化協議会が中心となり、計画の進捗管理や見直しを行います。また将来にわたり、誰もが暮らしやすい街づくりの推進のため、幅広い世代の意見を取り入れながらバリアフリー化を進めていきます。鳥取市バリアフリー基本構想を策定しました。でした。第2期鳥取城跡周辺にぎわい交流ビジョンを策定しました。問い合わせ先、本庁舎都市企画課54番窓口、電話0857-30-8342、ファックス0857-20-3953。鳥取市では平成26年2月に鳥取城跡周辺にぎわい交流ビジョンを策定し、城跡周辺のハードソフト事業に取り組んできました。城跡エリアは今後エリアの核となる神風閣や鳥取県立博物館のリニューアル、文化財の復元整備が予定されているほか、近年のお城ブームなどによる城跡周辺への関心の高まりや、民間投資の動きも見られ、さらなる飛躍が期待されているところです。これらを踏まえ、今後も城跡周辺の街づくりを進めるにあたり、市民や事業者と将来目指すべき姿を共有し、一貫性のある取り組みとするため、第2期鳥取城跡周辺にぎわい交流ビジョンを策定しました。第2期鳥取城跡周辺にぎわい交流ビジョンを策定しましたでした。ピックアップインフォメーションを終わります。情報広場。5月12日は民生委員児童委員の日。問い合わせ先、本庁舎地域福祉課13番窓口、電話0857-30-8202、ファックス0857-20-3906。鳥取市では民生委員、主任児童委員、定数516人が地区社会福祉協議会や隣組福祉員、愛の訪問協力員などと連携、協力しながら地域福祉を推進する活動を行っています。地域の身近な相談相手として、住民から福祉に関わる相談に応じ、必要な支援を受けられるよう、行政、社会福祉協議会や学校などの関係機関へのつなぎ役としての役割を担っています。相談内容や個人の秘密は守られます。生活上の困りごとや心配事がありましたら、お近くの民生委員、児童委員にお気軽にご相談ください。本年度は民生委員、主任児童委員の一斉改選の年です。活動に関心のある人は問い合わせ先へお問い合わせください。5月12日は民生委員、児童委員の日でした。空き家、空き土地、不動産困りごと相談会。問い合わせ先、公益社団法人、鳥取県宅地建物取引業協会東部支部、 電話 0857-27-1844。 ホームページアドレス http://www.tottori-takeen.or.jp。 時6月28日土曜日13時から16時、1人30分。ところ、トリギン文化会館1階イベントホール展示室。内容、空き家、空き土地の活用、不動産取引の相談、農地のみの相談は不可。要予約、6月10日火曜日16時30分までに専用フォームか専用申込書で予約。空き家、空き土地、不動産困りごと相談会でした。